使徒の働き27章27節、14日目の夜になり、私たちはアドリア海を漂っていた。真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った。彼らが水の深さを測ってみると、20オルギアであることが分かった。少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて、人々は船尾から錨を4つ投げ下ろして、夜が明けるのを待ちわびた。ところが水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から錨を下ろすように見せかけ、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百人隊長や兵士たちに、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方は助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を切って、それが流れるままにした。夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めてこう言った。今日で14日、あなた方はひたすら待ち続け、何も口に入れず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするように勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。船にいた私たちは合わせて276人であった。十分食べた後、食べた後、人々は麦を海に捨てて船を軽くした。夜が明けた時、どこの陸地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。錨を切って海に捨て、同時に舵の綱を解き、吹く風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが二つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波によって壊れ始めた。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと図った。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、彼らの計画を制止して、泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がり、残りの者たちは板切れや船にある何かに捕まっていくように命じた。こうして全員が無事に陸に上がった。今日は276人、まあ、数字だけの説教っていうのはあまりないと思うんですけども、276人という説教であります。先週11月3日文化の日でありましたけども、教会では昇天者記念礼拝いたしました。40数名の方々がお集まりくださいまして、 そして人生最後まで信仰を全うされた方々を偲んでですね、天国を仰いだわけであります。納骨されている彼らは皆人生の荒野の旅を終えて御国の港に着いた方々でした。人の働きの27章後半27節以降でありますけれども、ただいま朗読したところでありますが、パウロが嵐の中で御使いによって神の声を聞いた。24節に恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。この神様の約束がその通りになったというんです。それで44節にはですね、こうして全員が無事に陸に上がった、こうして全員が無事に陸に上がった。どういうふうにして陸に上がったか、今日は3つの時点を通して見てまいりたいと思います。実はパウロはこの記事、ルカが書いてるわけですけども、夜中の出来事、それから、もう一つはですね、夜の明けかけた頃ですね、薄暗い時ですね、そして夜が明けてはっきり見えるようになった、こういうですね3つの時期にどういうことが起こったかをですね書いています。一つ一つ見てまいりましょう。真夜中頃何があったのか、27節から32節に記されますが、14日目の夜になりとあります。14日目というのはあのクレタ島の良い港を出てから14日目、嵐に遭ってから14日目、嵐の中を過ごした期間が14日ということです。どんな嵐に遭ったんでしょうか。例えば18節にはこう書いてあります。私たちは暴風に激しく翻弄されていたのでと。また20節には太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたのでと書いてますね。場所がどこかわからないんですよ。また私たちが助かる見込みも今や完全に断たれようとしていた、こういう2週間です。こういう人生にこういうことがあるということですよね。実はアドリア海というのは地中海の中心部分のことですよね。アドリア海を漂っていたということです。この真夜中、このアドリア海を漂ってようやくですね落ち着いたその時、何があったんでしょうか。真夜中頃、水夫たちはどこかの陸地に近づいているのではないかと思った。彼らが水の深さを測ってみると20オルギアであることが分かった。少し進んでもう一度測ると15オルギアであった。水夫は陸が近づいてくるとどうも分かるようですね、感覚的に。それで水深を測ったんですよ。今どれくらいの深さなのか、最初測ったら20オルギアというんですね。このオルギアというのは、まあ長さをですね測る単位なんですけども、実はあのパレスチナ地方では1オルギアは約 2.1 メートルというんですよ。でもギリシャではですね 1.85 メートルというんですよね。この船はギリシャアレキサンドリアの船です。まあアフリカですけども、 ギリシャの単位で測ればですね、最初測った時37メートルあったというんですよ。で次に測ったら28メートルあった、10メートル浅くなったわけですね。だんだん浅くなっていく。するとですね、心配したことは暗礁に乗り上げることを心配したわけですね。このままずっと行ってですね、浅瀬があって、そしてどこかに岩があって、そこにぶつかったらですね、船は壊れてしまうわけです。そこで何をしたんですか。29節、どこかで暗礁に乗り上げるのではないかと恐れて、人々は船尾から錨を4つ投げ下ろし、夜が明けるのを待ちわびた。錨を下ろして一時そこにとどまろう。ところがですよ、ところが危険なことが起こった。30節、ところが水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から錨を下ろすように見せかけ、小舟を海に下ろしていた。自分たちだけが助かろうとしたんですよ、水夫たちは。乗客のことなんかよりも自分たちの命を何とかしようとしたんです。数年前ですけども、韓国でセウル号という船がですね、沈没しました。その時船長が一番最初ですね、この船から、沈没しそうな船から逃げ出したというんですね。裁判になってますよ。船員たちも逃げて、若い高校生たちが随分ですね亡くなったんですよ。まあこの水夫たちもやっぱり自分の命が惜しかったんでしょう。14日間も揉まれ揉まれ、嵐の中でですね、やっと着いた、陸が近づいてきた。しかしパウロはそれを見て、すぐに百人隊長に知らせると、兵士たちがその小舟の綱をですね、水夫たちが逃げようとした小舟の綱をですね、断ち切って、小舟が流れるままに流されていったというんですね。これが夜中の出来事です。真夜中の出来事です。さあ2番目に、夜が明けた頃何が起こったんでしょうか。33節、夜が明けかけた頃ですね、何が起こったかというと、パウロは一同に食事をするように進めてこう言った。今日で14日あなた方はひたすら待ち続け、何も口にせず食べることなく過ごしてきました。ですから食事をするように進めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。パウロは乗客に食事を進めています。パウロ自身も神様に感謝を捧げて、それを食べ皆を元気づけたというんです。かたや水夫たちは逃げようとするわけです。しかしパウロは皆を助けようとするわけです。なんと船に乗っていた人数を数えたら276人であったと。私はこの船に乗っていた276人、一人一人みんな人生があるんですよ。家族がいるんですよ。仕事を持ってるんですよ。みんなですね、大切な人ですよ。パウロはなんとかその一人一人を助けたいと。皆さん、本当に行く14日間食べずに苦しんできました。さあ食事をしましょう。神様に感謝を捧げて食事をしたというんですね。 パウロはここぞと判断したのだと思いますが、それからですね、38節見ると十分に食べた後、人々は麦を海に投げ捨てて船を軽くした。この船は麦をエジプトからローマに運ぶ船だったと思います。戦争には麦がいっぱいあったので、その麦を捨てて船を軽くしたわけであります。なぜですか？座礁することを避けるためですね。このようなとっさの出来事の対応はですね、やっぱりパウロですよね。ここに船長出てこないんですよ。百人隊長も出てこないんですよ。まさにこの船の主っていうか、この船を支配しているのはパウロですよね。彼は3回の海難事故を経験してますよね。どうしたらいいのか分かってますから、罪を全部捨てるわけです。すると夜が明けてきたというんですよ。さあ夜が明けた時どんなことが起こったんでしょうか。39節、夜が明けた時どこかの陸地がよくわからなかったが、砂浜のある入り井が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。そこでさあ行こう、鎖はもう用がないので切り捨てる。蛇の舵、ですね、舵の綱を解いてですね、吹く風にですね、帆を上げてですね、砂浜に向かって進んでいった。物事というのはいつもですね、こういうふうにスムーズにいけばいいんですよ。この船と同じようにですね、いいと思って出たら嵐に遭う、また最後こうしていいと思って進んでいったらですね、また問題が起こるわけですよ。まあ人生の波と同じようだなと思います。一難去るとまた次の難がやってまいります。これが人生の後悔なんです。私たちを整え鍛えるために神様がくださることの人生であります。ところが思うようにはいかないんです。41節見てください。ところが2つの潮流に挟まれた浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。船首はめり込んで動かなくなり、船尾は激しく波によって壊れ始めた。岩にぶつかったわけですよね。船首はのめり込み、船尾は波に壊れるようになったんですね。さあその時また一難がやってくるんですよね。それはですよ、船が壊れ始めたのを見た兵士たちは、囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったんですよ。確かに囚人たちがこのどさくさに紛れて逃げようとすれば逃げることができたかもしれません。しかし百人隊長はパウロを助けたいと思い、兵士たちの計画を注視させた。百人隊長は、泳げる者は泳いで陸に上がりなさい、残りの者たちは板切れや船にあるもので浮き輪になるようにして、それに捕まって岸に行くように。276人が陸を目指して 泳ぎ、いたちれに捕まり、あるいはいろんなものに捕まりながら、なんとか陸に着いた。全員無事に陸に着いた。こうして全員が無事に陸に上がった。ルカはそう締め切るんですね。私はこの出来事を思い巡らしながらですね、いくつかのことを思うのであります。今までは27節から44節までは今は夜中の出来事、夜明けてからとこうですね記していきましたが、まあ、その出来事の良し悪し、あるいは信仰不信仰、よく考えてみると、あの有楽論という嵐に巻き込まれたのはなぜですか。良い港でパウロは今は危険だと言ったんです。パウロの警告を守ればこんなことなかったわけですよね。けれども百人隊長はパウロよりも船長や船主を信じたわけです。人生で誰を信じるか間違うと狂うことになりますね。この例が一つですね。幸いパウロの励ましにより彼らは元気づけられて旅を続けました。またこの旅の中で水夫たちが自分たちだけ助かろうとして小舟をですね下ろしたんです。怒りを下ろすふりをして見せかけて小舟を下ろそうとした。パウロはそれをしてきた。綱を切り捨てて、小舟を失ってしまうわけであります。また船が座礁して凍り始めたとき、兵士たちが囚人たちを殺そうとした。確かに当時ですね、ローマの兵士が囚人を逃せばですね、彼らが処刑になるんです。ですから自分たちが処刑にならないためには、この囚人たちを殺そうと、当然のことです。しかし百人隊長はパウロを助けたい一心でそれらの計画を制止したんです。そしてみんなですね、海に飛び込んで陸に上がったんです。これらの出来事の一つ一つが神の導きとパウロの信仰による行動と言えるのではないでしょうか。ここには神様もイエス・キリストの名前も全く出てきません。けれどもそのパウロの勧めの中に、いろんな出来事の中にあって、神様が確かにですね、聖霊が確かに約束を実現できるようにとパウロを励まし続けてくださった。神のご計画は実は信仰にいる人々の手によって実現していくことが分かりますね。神様のご計画があるから、その計画をただ見ているのではありません。その神のご計画が実現していくためにパウロは祈り、御声を聞いて、知恵を用いて、労して276人が無事陸に上がることができたのです。私はこの14日間の旅、これは聖書の歴史を、時代を遡ると非常に似てるところがあるんですよね。例えばパウロから遡ること1500年、モーゼの時代、アラノを旅したイスラエルの民はどうだったでしょうか。エジプトを出た時は少年男子の数が60万人、40年のアラノの旅の中で多くの人々が滅びていきました。 しかしいよいよカナンの地に入るとき、彼らの人数は60万人であった。世代が変わりました。不信仰のためにエジプトを出たとき、20歳以上の人々は荒野で死にました。若い世代、40年の旅の中で新しく生まれた世代、確かに60万人でした。しかし多くの民は荒野の旅の中で滅ぼされていったのです。新約時代のパウロのローマへの旅は276人全員陸に上がった。そしてパウロ一行はこの島からローマへと旅を続けます。それが28章ですね。私は人生は旅だと。私たちの旅はどうでしょうか。私たちの旅はどうでしょうか。教会は礼拝共同体だと言われている。まさにモーセと共に旅したイスラエルの民のようですね。安息日ごとに彼らは礼拝を捧げ、月曜日から土曜日まで、その当時はですね、土曜安息ですから、彼らは6日間ですね、旅をし働いてですね、そして朝ごとにマナを集めてですね、そして前日には2日分のマナを集めて、彼らは礼拝しながら礼拝しながら旅をし続けていきました。一人も信仰から漏れることのないようモーセは苦しみました。取りなしました。涙も流しました。神様にしか訴えることができなかったモーセです。礼拝しながら一人も漏れることのないよう助け合い励まし合い、荒野の旅を続けました。私たちの人生も礼拝共同体として、神の恵みに良くした一人一人が欠けることなく約束の地に到着するように神様は導いてくださることを信じ、私たちは互いに励まし合い助け合って旅することではないでしょうか。信仰をいただいた一人一人が主を褒めたたえつつ、主の礼拝を一周一周をですね、互いに確認しながら行く旅ではありませんか。牧師や牧者は礼拝が終わるとですね、メンバーの様子に気をつけますね。欠席された方がいるとですね、その方のために祈りますね。そして連絡をして、一人も漏れることのないようにと絶えず祈っているわけであります。私はこの267人のことを心に留めていただきたい。一人も漏れることなく全員陸に上がった。そのように私たち一人一人も御国を皆受け継ぐことができるよう絶えず祈り支えていきたいものです。お祈りします。こうして全員が無事に陸に上がった。こうして全員が無事に陸に上がった。天の父よ、感慨深い言葉です。ルカがわざわざ276人全員陸に上がったと記すには、ルカもパウロと同行しながら感動して記しているのだと思います。 ハラする2週間の嵐、風、破線、それらを体験して、ルカも神様を信じて、御声に聞き従うことがどれほど重要か、つくづく感じていたことと思い、主よ、私の人生にも、また私たちの教会の旅にも、同様のことが起こっているのだと信じ、私もその一つ一つの出来事の中で、御声を聞いて、従順に従うものとしてください。神は最善をなしてくださることを信じて感謝いたします。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。主を心から褒めたたえましょう。 唱詠賛美歌540番。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください。今週も主が皆さんお一人お一人をお守りくださるよう、祝福してくださるよう祈ります。ネットで礼拝を捧げている方々も、主が今週も祝福してくださいますよう祈ります。なおこの朝ですね、私も、友のために祈り続けたい、そんな思いをお持ちの方いらっしゃいましたら、前の方にお進みくださって祈りの輪に加わっていただきたいと思います。以上をもって主の日の礼拝を終わります。